ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は福岡県北九州市で障害児支援事業を行う株式会社 e ラボ代表取締役社長、針池香織さんへのリモートインタビューをお送りします。
まずは針池さんがどういったお仕事をされているのかを含めて、はい、自己紹介をお願いします。
はい、福岡県北九州市で、障害児支援の仕事ですね、主には放課後等デイサービスで、うちの特徴としては未就学の児童発達支援事業から放課後等デイサービスをしていて、そして、通信制高校のサポート校をしています。2歳児から18歳までのお子さんたちをサポートするというお仕事をしています。
2歳の幼児から18歳、本当に幅広いですね、支援が。
そうですね、多分児童発達支援事業と放課後等デイサービスを一緒にやられてるっていうところはたくさんあると思うんですけれども、うん、うちみたいにサポート校をやっているっていうところはなかなかないかなと思っています。
はい、はい、選択理論はとても効果があるんだろうなと思いますが、
はい、
針池さんが選択理論と出会ったのはどういうきっかけで、そしてどういうところに魅力を感じたんですか？
一番その印象に残った一番最初の出会いだなって思うのが、2019年ぐらいに北九州で行われたワンデーセミナーっていうのがあって、柿谷先生が お越しになって、
当時日本選択理論心理学会の会長、ね、柿谷正樹先生の講座を受けられたんですね。
でその時に私スタッフとちょっとこううまくいってなくて、まあ、特にあるスタッフが遅刻してきたスタッフがいて、その人に、まあ、当時当たり前だと思ってたんですけどね、遅刻をしてくるとは何事だとそしてその態度は何だというようなことをね言っちゃったんですね。でそこからやっぱり関係性がすごくギクシャクしてきて、でも私は悪くないのになとか、悪いのは遅刻してきた方だろうと、でもなんだこの胸のモヤモヤはっていうのをずっと抱えていた頃だったので、この出会いはちょっと衝撃的でした。
例えばその柿谷先生のどんな言葉とか、あるいは選択理論のどういう考え方、どういうところがその衝撃を与えたんですか？
もうね、まさにね、人は最善であるっていう言葉でした。もうね、忘れもしないです。で私も最善だったんだって思えたし、その彼も最善だったんだっていうことを理解した時に、あ、こういうことっていっぱいあるよなっていうところがあって、その時に私も悪くなかったし相手も悪くなかったんだと、ね、立場が違えばそれぞれ言い分もあるっていう、頭では分かってても、やっぱその時当時は理解できなかったけど、柿谷先生の言葉でなんかね、胸の使いがスッと取れた感じでした。
そうやってご自身がすっきりするというか、まあ、納得できるというか、うんうん、そういう、こう選択肢との出会いがあって、それからどういうふうに学ばれていったんですか？
まずはね、社内で勉強会をしたんですよ。まあ、それこそ今考えたらね、押し付けたなって思うんですけど、みんなでこれ勉強しようよみたいな感じでやりましたね。はい、
じゃあ針池さんがそうやって選択肢を学んで実践していって、はい、ご自身が変化していったとか、あるいは周りが変わっていったとか、そういったお話があればぜひお願いします。
あ、はい、まずね、失敗談からいくと、今言ったあのように勉強会やろうよって言っても周りからしたらなんだこれって感じなんですよ。なので私からこれは実践しないといけないんだなっていうところで、うん、勉強会をやめて、まあ、自分が話し方を変えるとか、まあ、そういうところから変えていったら、これも何年もかかっての話なんですけど、どうやったら香織さんみたいに話せるんですかって言われることが増えたとか、うん、パートさんでも相談乗ってもらっていいですかって言ってもらったりとか、そういうことがすごく増えていきました。
じゃあご自身が心がけたこと、その時に思っていらっしゃったことはどういうことですか？
私の場合は、特に私から答えを言いがちの人だったんですね。こうしたらいいんじゃない、したらいいんじゃないっていう。でも心がけたのはそれを言わないっていうことですね。最後まで相手の話を聞いてって話ですね。
まずは傾聴ですよね。
まずは傾聴、うん、そうです、うん、
こちらがコントロールしようとしたり、ね、まあ、指示して動かすのではなくて、相手が考えて動けるように待つというか、支援するというか。
そうですね。聞いていってみてすごく感じたのが、傾聴していくと相手のことに興味が湧いてくるんですよ。え、なんでそんな風に思ったんだろうとか、え、すごいな、そんな風に思うんだとか、考えれるようになるんですね。だから相手の話をちゃんと聞くっていうのは、その先の受容するとか尊敬するとか信頼するとか、そこにすごいつながりやすいっていうのを感じました。
選択理論では人間関係を築く習慣というのがあって、うん、今ハリケさんがおっしゃったようなことなんですが、一番最初が傾聴する、聞くっていうことで、うん、これが実は簡単なようで結構忍耐はいるし、そうそう、ついハリケさんおっしゃるように答え言いたくなるしっていうところあるんですが、聞くことで相手に興味が湧いて知りたくなってくる、うん、で自然に、うん、信頼できたり受け入れたりできるっていうのは、これはすごい発見ですね。
発見でした。やっぱ立場的に教えてあげないといけないとか、力になりたいと思うから、思えば思うこそ言いたくなるんですよ伝えたくなっちゃう。で、伝えるってことはこっちが頭の中が回転してるから、相手の言ってることを実は聞いてないんですよね。聞いてるようで次何を言おうかって考えちゃうので聞けてないんですね。それをまずやめることを心がけて、傾聴ってすごい深いと思います。
今日は福岡県北九州市の株式会社 e ラボ代表取締役社長ハリーケ香里さんへのリモートインタビューをお送りしました。ハリーケさんへのインタビュー、続きは今月23日にお送りします。お楽しみに。